毎週火曜日のこの時間は神戸から文のキャッチアップです。
はい、先ほどちょっとご紹介しました、あの毎日新聞東京学芸部の吉井記者のコラム、
はい、
まあ、霊障という言葉について、書いてましたけど、
はい、
日本で、あの政治的な発言をする人が少ないのはなぜだろうと、まあ、デモとかも含めてですね、まあ、政治的意見の表明は自分のすることではないという人が少なくないのか、あるいはそんな発言をしても意味はないといった霊障ゆえかと、まあ、意見を形で表すデモも欧米とは比較にならないと、うん、ロンドンで10月28日にあったガザ攻撃に対するデモには7万人が集まったと。アメリカやアジアでも数万から十数万人規模のデモが続く、一方で東京で11月5日にあったデモの参加者は1600人、
うん、
X旧ツイッターではデモに意味はないとのコメントが溢れていたと。
うん、
まあ、あの意味がないと思う人も多いかもしれませんが、じゃあ他の国ではどうしてこんなにデモが起きてるのという考えると、まあ、日本だけが妙にクールジャパンな感じがしますね。
そういう意味のクールですね。
はい、で、あのガザで起きてることは、まあ、大変なことで、まあ、ジェノサイドって言いますけども、
はい、
集団殺害とか集団殺戮っていう言葉で言われてるんですけど、はい、あの僕もよく知らなかったのですが、あの定めあの国連で採択されたジェノサイド罪の防止と処罰に関する条約、通称ジェノサイド条約というものがあって、そこでの定義はですね、国民的、民族的、人種的、または宗教的な集団の全部また一部を集団それ自体として破壊する意図を持って行われる行為、集団そのものを破壊するんですね。で、その5種類の行為があって、集団の構成員を殺すこと、集団の構成員に重大な肉体的または精神的な危害を与えること、まあ、この辺はまあそうかなと思ってたんですけど、
はい、
全部または一部の身体的破壊をもたらすよう企てられた生活条件を故意に集団に課すこと、まあ、水とかかなこれは、とかね、ああなるほどと、それから集団内の出生を妨げる意図する措置を課すこと、子供が生まれないように、
は
あ、断種とか、はい、そういうこともかと、それから最後に集団の子供を他の集団に強制的に移すこと、
うーん、
なるほどと、民族の継続とか その団体、集団の、ね、継続ができなくなっていくということなんだなと思いました。これを知ったのは、あの、18日と19日に西南学院大学で開かれた国際人権法学会というところにちょっと覗きに行ったからなんですよ、
はい、
で国際人権法の立場からすると、今あの、ガザで起こっていることはとても感化しがたいことで、うん、
はい、
ところが、まあ、学会というのは、まあ、事前にちゃんと準備もしてくるので、うん、まあ、あの新しく何かコマを作ることができないんですね、
うん、
でそれで学者の有志が集まって、あのなんだっけ、名前が出てこなくなっちゃったな、あこれだ、緊急ラウンドテーブル、イスラエル・ハマス紛争にどう向き合うかっていうのは、朝8時半から9時15分まで学会が始まるまでの間、有志で集まって議論して論点整理しようっていう会合が開かれたんです、はい、そこをちょっと覗いてきたんですけど、まあ、いろんな議論がありました、やっぱりこのガザで起きていることについて国際人権法に関わる人間が何かをしなければならないのではないかという気持ちと、
はい、
では、イスラエルとパレスチナと、あのハマスとどちらの側に有利になってしまうかどうかとか、
うん、
そういうことも考えると、そのどっちもどっちっていう話になってしまうんじゃないか、その中でじゃあ今のガザだけで一点で、起きていること、このことを止めるためだけに、集中すべきじゃないかと、また歴史的な背景も考えるべきじゃないか、まあ、いろんな論点が本当にあるんだなっていうのが、あの学者さんたちの議論を聞いてて分かりましたが、まあ、それでもですね、やっぱり何かをしたいという気持ちがある方がこんなにいるんだというふうには思いました、うん、その中のお一人の青山学院大学法学部長のシン・ヘボン教授のお話です。
あのこれウクライナ侵攻の時にも議論になったんですけれども、どうしてもその学会として文章をまとめようとすると、あの皆さんやっぱり研究者ですから、あの文言についてこうすべきであるとかすべきであるとか、少しずつ議論が長引いてしまって、スピーディーな対応というのがしにくい部分があるんですね。で、そうこう言ってる中にどんどん事態の方が展開していくという問題があって、それがとてもジレンマだというふうに感じてきました。なので、まあ、一つの方法は学会としてということに、どうしても合意が取れなければ有志一同という形での こう何らかの声明を発表するということはあり得ると思います。あともう一つは学会ですので、これからの研究活動の中で、まあ、今起きていること、それから歴史的背景も含めて、今後のこう大会で取り上げる、あるいはオンラインフォーラムといった形で取り上げるということも含めて、分析を共にしていく、深めていくという方向もあり得ると思います。ですから私の考えているのはとりあえず2つで、1つは、まず緊急の立場表明なし声明の発表ですね、学会としてできなければ有志で、もう1つが、研究、活動の中で、取り組んでいくということが1つです。以上です。
まあ、いろんな議論があるわけですけども、大前提として今起こっていること、まあ、報道も含めてですけど、この中で前提として議論される、その議論の前提になる状況ですね、そこが提示されました。住民の 65% が国内避難民である。少なくとも地区の 45% の住居が破壊または損壊されている、敵対行為前に比べて水の消費量が 92% 減少している、基本的な食料の現在の市場在庫は1日から23日、通常のパンの半分の量を受け取るのに平均4時間から6時間、62万5千人の生徒が教育を受けられず、 51% 以上の教育機関が被災していると、まあ、このようないろんな情報が共有されて、でもどうしたらいいのかと。でここに声明を出すことも含めてですね、意味はないと考えるかどうかということですよね。先ほど申し上げましたけど、まあ、心を寄せるということの、で世界中の人々が大きなデモを起こしたりしている、まあ、日本で一方でこう霊障系な感じでデモに意味はないなんて言ってますけど、じゃあ声明にも意味はないのかと、国際法、人権法 に携わっている研究者は、では国際司法裁判所が戦争犯罪と認定した、人権に対する罪だと認定したものがあって初めてそこでしか議論ができないのかと、まあ、そういう切実な議論がですね、この場ではされたんですね。西南学院大学法学部の根岸陽太准教授はこんなふうに話していました。
今回はどちらかというと何かを決めようという回答というよりは、皆様の意識形成、学会として少なくともこれを話し合う機会を持つということで、これを個々に持ち帰っていただく、または有志で集まっていただく、でさらにはそこから学会として何か動いていくことができるかということに向けての話し合いでしたので、何か結論を申し上げるわけではありませんが、まあ、実態的なところとしては、本質的なところとしては、例えば10月7、7日以前を扱うのか、それとも以後だけに見てみるのかということですね。また個別の論点に関しても裁判を待っているべきなのか、またはそもそも事実調査だってまた必ずしも確定的な意見がないんだから、違反している可能性がある、ジェノサイドが起こる可能性があるということを伝えていくべきなのかということ、また学会として一致するべきなのか、そして例えば特定できる部分のみに集中していくのか、それとも造語的に難しいのであれば、例えば有志で、深掘りしていくとかですね、または論点整理だけでも専門的な貢献になりうる、またそこから学会として来年以降の企画でも扱っていくことができるということも十分に話されました。まあ、これだけでも皆さんがこんなに集まって、朝早くから集まっていただいたことの成果だと思いますので、まあ、ひとまずこの選択肢を、まあ、私また有志で取り集めますので、それをまた文字化して皆様にお届けしますので、それを見ていただいた中で各自のアクション、各グループのアクション、そして学会のアクションにつなげていただければというふうに思います。
まあ、できることは ささやかかもしれませんが、今起きている状況、そこに暮らしている子どもたち、命を失っていく子どもたちもいるわけで、その人たちに心を寄せていこうと、でそこで、考えること、思うこと、声明を出すこと、デモをすること、まあ、いろんなやり方があると思うし、まあ、やれないにしてもですね、やっている人たちに対して自分の代わりにもしてもらっているのかなと、まあ、思って、ちょっとした応援をしている、まあ、してみる、街中で見かけたら手を振ってみるでもいいし、まあ、そんなこともですね、大事なんだと思うんですよ。
はい、
戦争を止めることができるかってよく冷笑されますけど、それはできないですよ。できないけど、じゃあ子どもたちがの命が失われているのを見て、私たちは冷笑することができるのでしょうかと、私は思うんですよね。だから動いている人たちを笑うということも、まあ、あなたの心がそのまま映ってるということでもあるんだけども、それだけではそうではなくて、まあ、自分は やれないけどやってる人たち、 ありがとうねとか、うん、少しでも心を寄せていきたいなと、うん、そんなことを考えたあの研究者の話し合いでしたね、はい、たった短い45分でしたけど、非常にあの熱がこもってました、
あとやっぱりその論点を一回こう整理するとかってすごく大事ですよね、
はい
はいはい、ここまで神戸カレブミのキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。